はい、今日はこんちゃんがまた休日出勤です。風が流行ってるようで、あの日曜日の朝の番組 TBS の関口博士の番組ありましたね。なんかあの30年目にして初めて病欠、インフルエンザに罹患したということで、あの人も休んでましたけどもね。私もあの先週、金曜日土曜日まあ日曜日もちょっとまああの熱はまだあったんですけどもね、インフルエンザに罹患しまして、であのまだですね、まあ熱はもう下がってるんですけど、なんかあの目玉、眼球をですね動かして一番端まで、動かすとちょっとズンと目の奥が痛いというですね、もうだいぶ良くなってきてるんですけどね、後遺症がありまして、酒もだからの全然飲んでないですね、いいことですね。原稿書いて、風邪ひいたからもう酒はやめようと、このままですね、ずっと飲まないでも禁酒してもいい、一番なんかやめられそうだというか、無理してなんか飲まなくても飲みたいという気がもう全然起こらないんで、お酒の場合は、なんであの家でもあまり飲まないんですけどもね、酒タバコもやめましたね。そのあ女、あ女っすかと、女さえ卒業しちゃえば私はあれですよ、多分、立派なお坊さんになれますね。そんじょそこらの生臭坊主があのあげるお経なんかよりですね、私の、お経の方が、何ぼかありがたみがあるかというぐらいに本当にあの、つつましい生活を送ってますね。はい、まあそれはそういいとしてですね、風邪もあの、インフルエンザっていうのは要するにインフルエンザウイルス A 香港型とかですね、そういうまあウイルスですね。であの鼻水や、喉の痛みがあるような風邪っていうのはこれはまたあの違うウイルスで、ライノウイルスとか、まあ、そういった風邪ウイルスらしいですね。であのまあインフルエンザとそのライノウイルスとかの風邪の風邪とは、まあ、全然違う病気なんだと言われてますけども、私のまあどっちかというとですね、そのあの春先とか秋口とかその頃にまあかかりやすいと言われるライノウイルスのあの鼻風邪とか喉の痛みとかですね、あっちの方が厄介だなっていう気がしてならないんですけどね。というのも昨年末にそのライノウイルスとおぼしき風邪にかかりまして、3週間ぐらいですね、咳してあの喉が痛くて鼻水が出てですね、嫌になっちゃったんですよ本当に。ああと、ただインフルエンザはですねバーッとこう高熱出るんですけど、すぐまあ2日ぐらいで、まあ2日3日でですね治っちゃいますね。まあ、今回の場合はちょっとあの眼球の奥が痛いというですね、後遺症に悩まされておりますけれども、まあ、要するに弱毒性なんでしょうね。今から100年ぐらい前にあの第一次世界大戦の頃にヨーロッパで流行したあのスペイン風邪ってやつですか、あれはまあ強毒性だったらしいですね、ウイルスが。でバタバタ人が死んでいったと。でその頃からですね、まあもちろんその前からも人類とウイルスの戦いは、悪なき戦いは続いておったわけですけれども、で人間の方もですね、だんだんそのウイルスと戦っているうちに抗体というものを作ってきて、病気に負けない体というか、このウイルスが入ってきてもですね、よしこの次からはどんどんあの抵抗してってやるぞというですね、まあ、そういう抗体が生まれの、ですから、まあ、よっぽど新種の強毒性のウイルスじゃない限り、まあ、エボラ出血熱とかああいうのもおっかないですけどね、致死率 80% 以上なんてウイルスも、まあ、この世には存在するらしいですけども、今流行ってるインフルエンザっていうのは、まあ、そんなにおっかなくねえんだろうなっていうふうには思いますね。まあ、もちろんあの子供、お子さんとか体力の少ない高齢者、まあ、私も高齢者ですけどねまだ後期高齢者にはなってませんけども、まあ、子供と、老人以外は、まあそんな心配することないんじゃないのなんてですね、 家で暖かくして布団かぶってですね、十分水分取って寝てりゃ、まあ、すぐ治るよというようなもんだというふうに思います。ですから医者で処方されるタミフルとかですね、あんなもんも絶対飲んじゃいけないと思いますけどね。だいたいタミフルって引き始めの本当にウイルスが増殖する前のタイミングで飲まないと効かないんですってね。もうインフルエンザのその症状が出て熱にうなされてタミフル飲もうが、まあウイルスを殺したり減らしたりという能力が全くなくて、使い方の難しい薬だそうですし、また、副作用もなんかすごいらしいですね。本当に発狂しちゃうみたいですよ、あれ。なんか一部噂で、まあ噂というか本当にタミフル飲んだですね高校生が、裸で笑いながら走って線路内に侵入して引かれてった。で急ブレーキかけた運転手が、電車の運転手さんが、いや本当に常軌を逸した顔してたよと、笑ってたんだよというふうな証言もありますからね。なんで本当に、タミフルで、タミフルの副作用で、自我を失ってしまうというものもおそらく本当だと思いますんで、なんで薬なんつうものはですね、絶対飲んでやるものかというふうに思いますけどね。バイアグラはちょっと、お前いいのあるぞなんつって、バイアグラ飲んでみるかいなんて言われたらですね、と思っちゃいますけれども、いやまだバイアグラなんかに頼ってる年じゃねえぞということでですね、とろろいも食ってる大丈夫だろみたいな何を言ってんすかね。いや本当、強毒性 のインフルエンザが流行った時はですね別ですけど、大丈夫だと。私子供の頃にですね、多分3歳か4歳ぐらいだったと思うんですけども、なんか風邪に似たというかジンマシンが出てですね、で近所の病院にうちの袋が連れてったんですね。そうしましたら即座にですね、医者は何を思ったかですね、どっかに電話かけましてね、でサイレンの鳴らない救急車が到着したかと思ったら、怖い顔した白衣着た男の人2人がですね、私を拉致するようにですね、母親からもう引き離してですね、で病院に連れてって、今でも覚えてますね、そのことを。なんだと思ってですね、私もあっけん取られて、とっても不安な気持ちになりましてね。で、そのサイレンの鳴らない救急車に乗せられて、で、病院、違う病院に連れてかれたんですよ。そこはですね、鉄格子がもう張り巡らされて、刑務所のような病院なんですよ。で、隔離病棟なんですね。で、私にその下された病名というのが症候熱というですね、あまり聞き慣れないかもしれませんが、今からその100年か200年ぐらい前にもう大流行して、そのとっても怖い病気だということで法定伝染病に指定されたんですね、症候熱。私はそれの疑いだということで即座にその病院に連れてかれまして、母親とも話されですね、で誰か一人その付き添いの人を、が来てくださいと、一人だけ付き添いが認められたんですが、私の母親は美容師として大変忙しい生活というか仕事してましたんでね、とてもとてもその付き添えないということで、で代わりにうちの親父ですよ、当時プータローでしたからね、名称高校という高校がなくなっちゃいましてね、廃校になって学校の先生も職も失いですね、競馬三昧の生活を送ってまして、じゃあ俺だということで、そこから2週間ですね、狭い病室で父親と2人だけのですね生活を送ることになったんです。もうよく覚えてますね。で親父は何をしてるかというと、ずっと小説書いてましたね。あの人小説家なんで、原稿用紙に向かってですね、当時よくその小説雑誌に投稿して結構売れていたというかですね、たくさん小説残ってるんですよ、大変面白い推理小説でですね、江戸川乱歩賞の二席にまでなった人なんで、受賞した人なんで、それなりにやっぱ才能はあったんだと思いますけどね。で覚えてるのは本当に裸電球一つの病室で ずっと歯を食い縛ってうちの親父がその原稿を書いてる姿で、私はもうテレビもなくて何にもなくて一日中ずっとそのもうベッドの上に座ってその耐えてるという。でですね、ある日あの入院生活も10日も過ぎた頃ですかね、ちょっとですね外に病室からのドアが開いてたんで出たんですよ。そしたらですね、廊下に私と同じぐらいの年頃の男の子がいまして、でミニカーで遊んでたんですね。で私ちょっと近づいてって、で貸してっつってミニカーで一緒になってこう遊んでたんですよ。そしたらそれを見た親父がですね、私の首根っこを捕まえて病室にバーンと戻して、何やってるんだっつってですね怒られたんです。私もきょとん、なんで怒られるんだろうと、まあ、自分がその法廷伝染病にかかってるっていうのもその知らないわけですよね。なんでここにいるかっていうのはわからないわけです。で結局まあそこからまた病室から一歩も外に出れなくて、でまあ2週間過ぎたあたりですかね、ようやく退院になりまして、家帰ってきたんですけど、まあその時に本当に家一歩上がった時の嬉しさったらなかったですね、本当に嬉しかったですね。ああ帰ってきたんだと。で結局症候熱じゃなかったんですよ、じんましんだったんですよ、ただの、私その病院にいる間全然苦しい思いというのも記憶ないんですよね。熱が出たなんていうこともないんですよ、本当にですね、まあ犯罪で言えば冤罪ですよね、医者の誤診です。ただのその唇がただれたじんましんみたいなのを症候熱の症状と見誤った誤診をしたやぶ医者がですね、もう早とちりしてその法廷伝染病だやばい隔離しなきゃっつって慌くって、私をその隔離病棟に閉じ込めたというですね、その医者がくたばった時は私はもう万歳参照しましたけどもね、なんていう病院か言いませんけども、まあ保全病院という病院だったんですけどね まあ本当にですね、ですから医者もですね適当なんですよあいつらも本当に、なんかもう薬売るために生きてますでしょ、もうタミフルなんか効かねえの分かってんですよ、危ねえ薬だって分かってもその薬売んなきゃてめえらで商売なんないもんで、予想屋が予想売れないのと同じですよね。医者が薬売らないと食っていけねえわけですから、勝手にある薬をですね、処方箋出して売りつけるのがあいつらの仕事っていうわけで、ですからね、医者なんつうものは肌から信用してないし、でどんどん人工知能になってって、人工知能がその正しい判断を診断を下せると、今でもうそうなんですってね、不勉強なやぶ医者なんかよりも、どんどん自己学習していく人工知能 AI にですね診断させた方が早くてより正確な病名を診断できるということで、昔ブラックジャックという天才手塚治虫先生のですね漫画がありましたけどもね、その中の一編にやっぱり2001年宇宙の旅の春9000人のような人工知能がですね、その人工知能が運営する病院がありまして、ただそれが反乱を起こすんですね、患者や医者をですねに背いてで暴走し始めるわけです。でそこにブラックジャックが送り込まれ、でどうしたんだっつって、よしじゃあお前は今から手術してやるっつって、で回路の一つがですねなんか焼き切れてたんですよね。でそれを直してこれは治ったよっていう、その漫画が今でも忘れられないですけれども、まあそういう、まあ、時代ですよね。今もう本当にその寸前だと思いますね。実際問題はボードゲームはもう全部コンピューターの勝ちですよね。将棋だってなんだって、オセロダメでしょ、チェスなんていうのはもう20年も前からコンピューターが、人間かなわなくなっちゃいましたもんね。で今もう将棋もダメで、将棋は最後の砦って言われてましたよね。なったりその相手の取った駒をその自分の駒として使えるというそういう複雑性からコンピューターには無理だと、絶対にこれは人類の方が、 勝ってるゲームだよっていうふうに言われてたんですね、まあ、十何年前は。でも今おそらく羽生さんやっても歯立てないでしょうねと思います。まあ、そういうわけで医者もだから人工知能に取って代われば、人工知能だとあんまり金かかんないから、無理っくりあの薬も売ることもないじゃないですか。いいじゃないですかね、それでね。あの本当薬漬けで、薬っていうのはあれ石油タンパクから作りますしね、本当体にいいもんじゃないんですよあれ。だからあの加藤茶って前にあのちょっと前にあの大動脈解離でしたっけ、なんか心臓病で入院してでバイパス手術受けて助かって、でその後ですね、なんかテレビに出てきた時にゾンビみたいになって出てきたんですよ。 NHK のあの鶴瓶の番組のゲストで出てきたんですよね。であんたおかしいんちゃうかとか言って鶴瓶に言われて、でよくよく調べてみたらその手術した後に加藤ちゃん薬1回にその10種類ぐらい飲んでたそうなんですね。だから薬の副作用で頭ポンしちゃってたんですよ。だから薬減らしたらあの元に戻りましたもんね。だそんなもんなんですよね。だからね、あのいくら慶応病院だなんだっつったって、とにかく薬を打たれやっていうのが、まあ、医者の正体ですよ。はい。あの話、まあ、風邪ですね。まあ、本当風邪にはまあ注意というか、でもあのたまに熱出てうなされるのもいいですよ。別の世界にトリップできますからね。はい。今日の東京新聞杯は4枠でしたか。まあ、4枠そうですよね。シャックの日はやっぱ4枠なんですね。リスグラッシュ、なるほど。大和キャグニーの15ゼッケンも来ましたが、あの土曜日の東京の最終レース見て、あんま8枠買いたくなくなっちゃったっすよね。まあせいぜい相手だろうなと思ったっすよ。なぜならば、まずあの、8枠の内側の、まあ、15ゼッケンの馬が馬体検査になりましてね、除外。で、その後またなんか待たされてんなと思ったら、今度はあの8枠の大外の馬の方も馬体検査で除外になっちゃいましたね。あれと。8枠、両馬除外になって、なんて思ったら、東京新聞杯は、その1、2番人気が8枠に同居してるし、キサラギ賞もダノンマジェスティと勝地って、これ1、2番人気でしたっけ ?1 番人気か3番人気ですよね。まあまあ、いいとこ人気だったと。東西のメインレースとも8枠に、8枠の4頭が人気だ。これいらねえっつったんでしょうね。まあ、せいぜい大和キャグに4頭のうち1頭が、まあ3着だったというですね。まあこういうふうにですね、人気馬が消える時っていうのはちゃんとまあ、そういったシグナルもあるわけでして、まあ、そういうのを逃さないことですね。かといって軸がずれてればもうこれしょうがないんですけどね。申し訳ないです、本当に。里のアレスですか、柴山雄一。なるほど。柴山雄一もいいんですかね。あとダノンマジェスティ。これ、あの昨年の皐月賞馬アルアインの前提ってやつですね。お父さんもお母さんも同じ馬と弟です。あの去年アメリカズカップで松若風磨が一着して皐月賞はダメだったんですね。皐月賞、ただし松若風磨は一着アルアインの同枠に入ってましたっけ。そうですよね。これ勝地は 松山康平、昨年アルワインで一着した皐月賞ジョッキーですよ。なんか変なわけですよね。アルワインの弟に松若風磨が乗って、同枠は松山康平だったよ、どっちも消えましたと。去年はアメリカズカップですね。アメリカズカップが勝って皐月賞は同枠だった。なんでしょうね。松坂風磨ってでもなんかちょっと引っかかるんですけどね。昨年のあの有馬記念中公開抽選会、あのくじ引いたの柳楽優弥でしたもんね。柳楽優弥、なんとなく気になる男ですよ。柳楽優弥があのくじ引いたんだったら松坂風磨というジョッキーも注意しなくちゃいけないんじゃないのっていうふうには、なんか連想ゲームで思ったんですけどね。はい。で来週の競馬はアルアイン出てくるんですか、京都記念に。レイディオロはなんかあのバルジュ、デムーロがデムーロじゃないや、ルメールがいないんでバルジュが乗り換わるということで、アルアイン アラインいいんじゃないですか、ね、2分の1でね、ダノンマジェスティの弟が来なかったら、よし弟の敵討ちだっつって、今度はこっちの方かもしれませんね、はい、来週3日間ゲームですね。なんでやるんですかね、もうこのだってもう2回雪降って、もう奇跡的に切り抜けましたよね。あと1日早かったらとか、あと1日遅かったら、もう全部中止になったんじゃないのっていうぐらいのですね、この白氷を踏むというか綱渡りをやってますけども、3日間競馬になればそれだけ中止のリスクは高いし、実際去年は小倉競馬土曜日雪で中止になってますからね。もう金、まあ3日間競馬でダメで、火水木まで大外競馬とかいうのを狙ってんじゃないですか、 JRM なんてですね、邪推もしてしまいます。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。